グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイのツッコンことつくだ、
バイト長谷屋こと長坂です、
社長こと井岡です、
部長こと平林、
そして藤田孝子と
音楽担当ミキサーのバンブー7名でお送りをいたします。ちょっと多すぎやなこれはな俺の家では、俺家じゃ店ではちょっとこう何人までとかこう決めとこうかな最近あの部長がよけなんかいろいろ連れてくるからな困るんやな。いらっしゃい、今日はスムーズに開けるよごめん CRC556 に
塗っとけよ
あれって
塗っとけよ、
あれって塗るっていうもんなん、
拭いとけよ、
拭いとく、拭くってこうキュッキュッ、
違う違う、
あシューってスプレーしとけ、
そうそうそうそう、
そうけどあれスプレーちょっと離れた場所からしたらもうその辺ベチャベチャになります。
いやいや、なんか細いくたついとるやんシュッてできるやつ、
やっぱあれはピンポイントでしたらビューって中まで浸透する
もん、あれゴキブリにかけたらおもろいでチュチュチュほん、ま、めっちゃ足早なんねんゴキブリ、
ほんまの話、
トロトロトロトロトロって
ほんまやな今度やるよただゴキブリ探すのが難しいな、
そうやね、
うちゴキブリおらへんしな、見たことない
、うちも9階になる、
ああそうや、
ね、うん、
高層階になるとおらへんなるわ、
う
ん、
いやおらへんよ、うちも
ねえ、
うん、
もちろんうちもおらへん
これで取るとこはタカコちゃんだっただけやでお前なんであの開店前から入ってきたの、
いやもうやっぱあの部長に連れられてきたんで、
うん、
はい、お願いします。
違うんじゃん。
わしに連れられたんじゃないんちゃうん。
社長ですかね。
うん、社長今日あのなんか昼間からドハンやドハンや言うて駅前うろうろしてましたよ。仕事もせんと。
今別れてきた。
別れてきた。もう一人おったんか。
シビア
ややしいわ。というところでね、はい、今日も時間も ありますので、毎度のことですが防災ショットバーディアに来ていただいた方々にはですね、災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒を取り寄せて、ご提供させていただいておりますが、
はい、
部長で今日はね日本一辛い、純米大吟醸を一度味わっていただこうかなと、お取り寄せをさせて、一本一本ね原価で5000円、
もう完全値段を言うなよ値段
を、ね、あのねこれはやっぱ言うとかんと無茶飲みするやつがおるんだよね、
いっぱい5000円言うたってな、わしらいっぱい3000円ぐらい取られんねん
そんな安いんかな、おちょこで3000円、タコちゃんね、そこにね、
はい、
お品書きを書いておりますので、
はい、
ちょっと読んでいただいてよろしいでしょうか。
紹介しますね。本日は宮城県の対話蔵酒造を紹介します。対話蔵が現在の地宮城県黒川郡対話町に移転したのは平成8年、元は山形県高畑町で完成10年に創業、180年余りの歴史を持つ老舗です。くしくも高畑町と対話町は豊穣の地を指す理想郷まほろばの里と呼ばれており、地域の中心として栄えた歴史を持つ町で育ちました。その対話蔵酒造さんの日本一辛いお酒といわれる雪の松島をご用意しました。仕込み水は軟水で蒸気発酵タイプ、蔵は最新の設備と手作りを融合させ、佐々木杜氏の伝統技術を生かし米の持ち味をうまく引き出すことに重点的に醸されている優良な山田錦を 35% まで磨き上げ、南部杜氏の技で醸した純米大吟醸です。華やかな香りと深みのある味わいが特徴です。
この佐々木杜氏って言ったら南部杜氏やねんね、有名な人なんやろかな。
いや私もそれを聞こうと思ってんけど、
これねマスターね、うん、コピペするときにだいぶ端折ったからね、
なんじゃそれ
いやいやいや、
佐々木杜氏と南部杜氏が力を合わせて作ったの、
あ
それでも佐々木さんという杜氏の人がおるの、
うん、佐々木さんという杜氏の人がおるんですよ、
う
ん、
あそういう話、この
対話蔵にね
あ
で対話蔵はあの宮城県でも有数の近代設備で、どういうの、醸造してる、うん、 まあ、蔵らしいんですよね、うん、ですから災害時にはまあ、完全にこう近代化されたものでしたから、うん、ちゃんと下も土台も止まってて、
被害には
被害が少なかった、うん、まあ、瓶だとかそういうのが割れた程度で済んだということなんですけどね、ここの日本一辛いお酒をちょっと お客様に味わっていただこうかなと思いました、う
ん
う
ん、初めてねお客様って言われたのに、
いやいやいや、お客様ですよ、お客様は神様ですよ。
ほんまやろな。
ほな今日はただかな。
君ここのバイトやろ。
君ね、バイトやいう意識を根本的に来ても掃除はせえ。つくんだけやんね、掃除したの。
まあ、いつも疲れるわ。
あれやろ、自分飲みすぎてマーライオンしてまうから、まあ、自分で掃除してるだけやろ。
いやいや、そういう話ね。
もったいない話。
じゃあちょっとね、皆さんにお継ぎさせていただきたいと思います。コップをご用意、
はい、
もう自分でついてるやん、高田さん、
出がないよ、
あ、最後キュッて止めたね、はい、ではですね、いつものように乾杯をしたいと思います。昨今の数々の災害によって被災された皆様に、あ、今日も地震があった、
そうです、
どこで、
ニューカレドニア、
この間は、
ネパール、
ね、
ちょっと海外での大きな地震が続いておりますので、非常に、地球規模でのプレートの動きが気になりますよね、うん、ですので皆さんも、次の災害を受けないためにしっかりと備えをしていただきたいと思います、はい、そのためにも、乾杯をしたいと思います。では乾杯、
乾杯、
今日マスター今から出かけらなあかんからね、メロンカルピスだけにしとこう。
何とか別に飲まんでね、店の人や
な。いや、仕入れた人間が飲んでいないということは、これはコンプライアンスにかかる。
どこが
やね。コンプライアンスって会社が勝手に何でも決めてっていうことやろ。そうやんな。部長のところのコンプライアンスってもうなんかザルみたいなコンプライアンスらしいですよ。
いやもう厳しいよ、厳しいよ、
なんか社長が昼間から駅前ブラブラしとってもらしいし。
ね、社長コンプライアンス外やから
。外か。
何の社長や。
社長ね、社長ね、こっち向いて喋らんとね、マイクに向かって喋ってもらえないですからね。というところで、防災ショットバーに来た限りはどっぷりと、防災漬けになっていただきますが、はい、部長、
はい、
なんかつくん言いたそうや。
いやちょっとお聞きしたいんですけど、
何でしょう、
まあ、最近ね、防災っていう風に掲げたらどうもなんかええことを、まあ、良いことをこうしてあげてるとかね、うん、なんかボランティアしてますよとかいう、ちょっとなんかそういう意識でなんか勘違いしている人が多いような気がするんですけど、まあ、気のせいかなんでなんですかね、
うん、阪神淡路大震災で防災っていうものがクローズアップされて、東日本大震災で防災が一つのブームっていうか、防災活動自体がどうも正義の味方のような、そんな風に思われてる、というよりも正義の味方になった気分になってる人が多くなったっていうことなんかな。
部長、うん、正義の味方になった気分になっている人が多くなった、
うん、
どういうことですか。
多いな。
どういうことですか。
防災活動をするっていうことが何のために、誰のためにやるのかっていう基本のスタートライン、
はい、
これを間違えている人が多くなったっていうことですね。
何のために、誰のために、
うん、
さらに分からなくなってきたんですけど、もうちょっとマスターの詳しく教えていただけませんか。
マスターが詳しく教えるためには有料になっていますけど。まあ今日はタカ子ちゃんがね、可愛いタカ子ちゃんが私に聞いてくれるんであれば、
お願いします、
私がお答えを。
もうだいぶってます。
これね、アルコール飲まへんかったらね、もうカミカミやねん。マスターが思うのには、日本の防災の転換点とも言えるのは1961年、昭和36年ですね、うん、11月15日に施行された災害対策基本法、これからではないかと思いますね。確かにこの法律っていうのは素晴らしい、でもこの日を境にどうも誤った防災という、まあ依存の防災という、まあ、どこの誰か知らない他人に命を丸投げしたような防災も一緒にスタートしてしまったという、まあ、これで日本の防災はどうもスタートラインを引き間違ってしまっ ったというように思いますね。
そしてそんなこと言ってるとまた何間違ってんのってお叱り受ける声聞こえてきますよ。
聞こえてくるか。
いやいやいやあの橋谷のお叱りの声というよりも、まあ、結果として阪神淡路大震災や、まあ、東日本大震災ではなんであそこまで多くの人の命が巻き込まれ根こそぎやられてしもたんかっていうことを考えたら、まあ、部長やマスターが言ってるスタートラインは、まあ、引き間違うたんちゃう引き間違うたんやないかと考えられるんかな。まあ
ね、
どこが、まあ、どこが悪かったとかね、
ね、う
ん、それをまあ考える必要はあったんやと思うんやけどね。
まあね、あの、うん、私たち子供の頃からですね、まあ、よく言ってたあの地震が来たら机の下にってまあ教えられてきた、まあ、小学校なんかではね、絶対
机の上でね、訓練
します
、
そうやね。でもやっぱりそれらがあまり生かされなかった結果がやっぱり多くの人の命を消してしまった、まあ、なんであれだけ一生懸命やってきたのに生かされなかったかということちゃうかなとマスター思いますよ。
マスター、その話と正義の味方になった気分になっている人が多くなったっていうのはどういう関係があるんですか。さらに分からなくなってきたんですけど、
が多いから、
まあまあそんな焦らんと
、
後で教えたるからな。
後でですか、うん、
マスター、あのひょっとすると我々日本人は地震や災害の本当の力とか怖さ恐ろしさっていうのを実際には分かってないんじゃないかな。
そうそうそう、
まあ、これだけ災害が連発しても本当に分かってないんでしょうね。
と思うね。あのよく最近ね、あの50年に一度とか100年に一度の確率ってよく言いますやん、うんうん、でもついこの間大地震が発生したからそういうことを聞かされると、あ、もうしばらくないなと勘違いしてる人がどうも多いねんね、うん、あの阪神淡路もそうやし、うん、それから東北もそうやねんけど、うん、確かに揺れたその震源域っていうのは50年や100年に、まあ、一度やから100年先かもしれへんけれども、その数キロとか数十キロ先の断層は揺れてないわけやから、うん、今か今かと力を蓄えてる。まあ逆に言うと多くの人はね、どうしても150年100年って聞かされると都合のいいようにとって、まあ、災害を忘れ去ってしまってるというね。
まあそうやね、あの、まあ、災害発生の元となる相手っていうのがね、やっぱり地球であり自然であり、まあ、人間がどれだけあがいても、まあ、正確な周期とかね、まあ、事前の予測なんていうのはできるはずがないんちゃいますね、
うん
うん、まあ、日々のね、まあ、まあ我々身近に感じることを言ったらやっぱり天気予報なんですけど、うん、
見る見る、
まあ、予測しても予想が外れることも多いし、傘を持ったんと外出して、まあ、雨に濡れてまうっちゅう、まあ、要はある笑い話
ですよね。そうね、う
ん、それ確かに天気図見ますもんね、
うん、
もう高気圧低気圧あんねんけど、そのご機嫌までは分かんないよな、
うん、
見えてないさら、うん、なのに見えてない地面の下なんてそれ以上に分からないんちゃう、
うんうんうん、せやな、うん、
でも最近あの地震の専門家とか先生方とかがテレビに出てて専門的な情報っていろいろ発信されてるじゃないですか、うんうん、やっぱり予測難しいと言っても研究は進んできてるんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
ど
う
な
んですか。まあ、問題はねそこにあると思うね、
はい、
あの近年のメディアでは偉い先生方が出演されてあたかも自分の論文全てが正しい、うん、研究成果を持って自然を制圧したかのごとく放送されてしまうよね、うん、そうすると視聴者側は全てを正しいものと聞き間違えてしまって実際には不完全な情報が刷り込まれてしまっているっていう状態となってるんじゃないかな、
うん、そうそうそう、まあ思い当たることがあるんですよ、
うん、
まあ、私のマンションもねその防災でよく取材を受けるっていうふうなことで、まあ、考えてみたときに番組制作のメディアって言ったら、うん、やっぱり日々災害とか、まあ、防災を考えている人たちが、まあ、制作して放送するんじゃなくて、まあ、ある意味あのなんか番組制作のなんかコンペ、
うん
ね、
うん、
コンペティションいうんかな、
うん、
それに勝ったところが、まあ、初めて防災 やってますみたいな、そういう人たちが制作して、まあ、有名な人をメインキャスターを務めることによって、うん、なんか災害の全てを伝えているように こう一般視聴者に、まあ、勘違いを起こさせてしまってるっていうか、なんかそういうふうなことになってるんちゃいますかね。
すごい、またまたそれは言い過ぎだろうとお叱り受けるかもしれませんよ。全国放送ならそれなりにしっかりやってるんじゃないですかね。全国放送、
全国放送ね。でもね、まあ大抵の防災番組ではマスターが見てるとですね、防災番組と言いながら大半を、まあ、時間を割いて災害発生のメカニズムだとか災害発生の原因となる災害の解説がほとんどで、本当の意味の防災の命を守る備えがあまり放送されていないっていうのが現実のような気ますよね、部長。ま
あ、メディアだけではなくって行政の防災情報でもよくある話で、市町村のホームページ、まあ、防災情報の欄をクリックして出てくる文字は、現在災害に関する情報はありませんとか、緊急の災害情報はありませんって表示されることが多々見受けられるわね。これって防災情報じゃなくって災害情報やろって突っ込んでしまうんやけど、
でもなんで行政でもそんなことが起こってしまうんですか？
あのね、それはね、あの防災情報と、まあ、災害情報の混同によるものっていうことでね、まあ、行政機関ですら間違ってしまったまま、これは50年余り経ってしまってるということでね、まあ、これも災害対策基本法から出てきてるものの落とし穴かなと思う。やはり、まあ、この時期にもこんだけ連発災害が来てるんで、まあ、簡単なことで伝えることからもちゃんと我々も行政も含めて整理をする時期、時期が来ているようにマスター思いますね。まあ、そうしなければ今後も一般市民の防災意識はやっぱり依存防災のままになったままで、命を守る本当の防災ができないまま次の災害を経験してしまうことになるんじゃないかと思います。
いやでもこれだけいろいろな情報網が確立されてるじゃないですか最近、なんで一般市民に伝えることっていうのを整理しなければならないんですか？
問題はね、今高子ちゃんが言った、現代では情報網が確立されていると勘違いしているってことやね。
勘違い、
いくらハイテクが進んだとはいえ、一般に普及した情報通信機器では未だに伝えることのできないものがあるんです。
今のこの時代でも伝えることのできないものってあるんですか？
心とか、
まあまあ心はね、あの言葉で伝えることはできるんですよ、人間の持つ五感、わかる？
五感、
5つ感じるっていう、まあ、五感から考えれば、まあ、出てきますよね、社長。
そうだね、五感五感といえば社長、視覚、嗅覚、触覚、味覚、そして嗅覚。
あれ嗅覚出たね、
嗅覚2回出たような気がしますね。
もう一度言うよ、視覚、聴覚、触覚、味覚、そして嗅覚。ハセンは分かるか？社長突然出てきましたね。社長の好きなのは触覚
あら、
視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、どれが伝わらないのかな。
嗅覚ちゃう、嗅覚やで嗅覚したらあかんねんいや社長が突然喋ったのもびっくりしたけど、ハセヤンのあの漢字の覚え間違いも怖いもんな。
いや部長、いや確かに情報通信機器で伝えることのできないもの、さっきね教えてもらった五感で考えると伝えられていないものっていろいろありますね、逆に伝えられているものの方が少ないと思うんですけどね。
まああの触覚、味覚、嗅覚まあその中でもこれが伝わらないから災害の本当の怖さが伝えられていないっていうものがあります。それは災害現場にしか存在しないものの一つ、現代の技術では完全に伝えることはできません。まあその一つが匂い、この匂いが伝わらないから今のネット社会を揺るがしている残忍な現場写真とか、そういうものを平気で見たい、見せたりしてしまうよね。
社長もう一回喋りたそうですね。
まあ喋りたいというわけではないんだけど、私は匂いというもので、落ち着いたりイライラしたりしますね。かすかな匂いでも大きく感覚に作用しますからね。だから匂いの記憶がないから恐ろしいことと感覚として捉えることができないと思うんだよね。ところが伝えることが絶対にできないからというと、経験したことのある匂いは巧みな言葉から感覚として記憶を呼び出すことができる、
あるな、そういうな、
こうではないかと思い出すことができるんですね、
カレーのシーンなんか見たらもう匂いが感じてくることってあるもんね。
そう
でも現実の匂いとは違う、ところがね、確かに匂いから災害後の大変さを知らせるシーンっていうのを描写できた映像っていうのがあるんですよ、これは神戸にある人と防災未来センターの資料映像にあるのをちょっと思い出したんですけど、一度行かれたことのある方はご存知だと思いますが、最初にグラッとくる地震のね瞬間の映像を見せられて、その後瓦礫の街を抜けていく場所があって、で次の大震災ホールでドキュメンタリー映像を見ます。この街と生きる、この中にあるんですよね、この中で、避難場所の体育館でこの匂いを表現した言葉が出てきます。この言葉は多くの人が体験したことのある匂いだから、直ちに理解して避難場所の、避難所の大変さをかみしめることができるというシーンなんですよ。
私も映像を見たんでよくわかるんですけど、その匂いってほとんどの人が学生時代に学校の体育館とか、生徒集会とか、夏のムシムシとかじとっとした教室とか、あと体育の授業のマットの匂いなんかを思い起こす、呼び起こす言葉ですよね。この匂い、覚えようとして記憶に残ったわけじゃなくって、自然と身について記憶しているように思いますね。
そうやね、これちょっとふっと思い出したから話脱線すんねんけど、人は記憶しようと努力してもなかなか記憶できん。テスト前なんか特に焦ったらできんね。
せやね。
で、典型的なものは中学校3年生の義務教育でみんな覚えたはずの二次方程式を覚えてる人が少ない。
Y イコール X でしょ。
覚えとやんか。しかし小学校で覚えた九九っていうのは大抵の人なら覚えている
。7の段が難しかったな。
いや俺8の段
やん。そうか、人によって違うんや。
これは日々の生活の中で必要としているかどうかではないかと突っ込もうで、やっぱりね、
そう考えるとね、やっぱ防災という備えを身につけるためには、日常の中でやっぱり自然と記憶できるようにしておくこと、これが大事ですよね。
話を戻すと、子どもの頃に覚えた地震が来たら机の下にはやっぱりなぜそうしなければならないのかをやっぱりちゃんともう一度覚え直すことが来てるということですよ。
ところで正義の味方になった気分になっている人が多くなったっていう
こと、多いな。
答えまだ聞いてないんですけど、教えてください。
あれやね、そろそろ
閉店時間やもん、
閉店やって、
その答えはどうしよう、来月
続きやね、これはね、
簡単に言ったらね、スーパーマンになったつもりのやつが多くなったっていうことですね。防災が守る人守られる人という構図が出来上がってしまった、この構図を変えなあかんっていうこと。
部長またわからんくなってきました。
詳しくは来月しっかりと、解説をしたいと思いますので、社長もう一軒行くんですか。
じゃあ部長、五感を磨きにもう一軒行こうか。
やっぱり触覚。
嗅覚だね。
じゃあまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。